おはようございます。高原豪一郎です。今年2006年は日本人で2人目のノーベル賞受賞者となった物理学者友永真一郎博士の生誕100年にあたるそうです。ちなみに彼の大学時代の同級生湯川秀樹さんは彼より16年前に日本人ノーベル賞第1号となっています。すごいクラスだったんですね。さて、友永博士は色紙に何か書いてくださいと頼まれると決まって書いた文章があるんですね。不思議だと思うこと、これが科学の目です。よく観察して、そして考えること、これが科学の茎です。そして最後に謎が解ける、これが科学の花です。うまいこと言いますね。自然を見て不思議だな、どうなってるんだろうと思うことが科学の始まりなんですって言うんですね。ということは、不思議とも何とも思わないところには科学は発達しないんです。実は自然科学というのは西洋でスタートしました。東洋ではなかったんです。特にヨーロッパにおいて発達したんですね。それは東洋人が自然を見たとき、綺麗だなぁとは思っても、そこに解明できる仕組みがあるとは考えなかったのに対し、ヨーロッパでは自然のメカニズムは必ず知恵で解明できると考えたからです。ではヨーロッパの人々はなぜそのように考えることができたんでしょう。彼らはこの自然がただ存在してるんじゃなくて、神という全知全能の知恵者によって存在させられた作品だとみなしていたからなんです。日本語で自然と書くと、おのずからその通りのものという意味で、そこには大昔から当たり前にあるもの、これだと解明の対象にならないんですね。ですから東洋では自然科学は生まれませんでした。創造主を見失うことによって、自然界に隠された英知を見落としてしまったんです。そして創造主を見失うことによって見落としてしまうのは、それだけではありません。実は人間の価値を見失うようになってしまうんです。私は先日、3年半も引きこもってしまっている青年の部屋に案内されました。彼は日本で3本の指に入る超難関の国立大学理系の学部を卒業し、一旦会社に就職したんですが、職場の人間関係で心がズタズタになったというんです。とにかく二言目には、お前は〇〇大学出てんのにこんなことも知らないのか、何々県にいたのにこんなこともできないのか、これくらいのこともわからないのか、なんて不器用だ、なんて飲み込みが悪いのか、そんなこと言われて、とうとう立ち直れなくなって、無断欠勤のつもりがずるずる伸びて今日に至ってるって言うんですね。確かに世の中には心のない言葉を口にする人がいます。自分が言われたらどんな気持ちになるのかということを、まるで考えなしで思いつくままをベラベラベラベラ言う人がいるもんですね。彼はもう今や恨み骨髄で、その上司が許せないって言うんですね。でも私が思うに、この青年はその上司を許せないのではなく、実は自分を許せないのではないかと思うんです。お前はこんなことも知らんのかと言われたとき、彼はその知識については本当に知らないんですから、この点では当たってるんですよね、無知だということが。ですから、はい、そうなんです。私は知らないこと多いんですわ。無知人間なんですわ。と認めて、それが私なんだと許してしまえば、病気になることはなかったと思うのです。ところが、そんなことはない。私にわからないことがあるわけがない。いや、あってはならないと無理に思い込もうとするので、しんどいんです。彼の場合は高学歴なのにコンプレックスの塊ですが、もし高校中退の方が職場でこう言われたらどう思うでしょう。お前やっぱ中退だからな。その時、そうなんですよ、僕って中退なんですよと 自分が中退したことを受け入れて、そんな自分を許していたら腹は立ちません。現に私の知人で二度も中退して胸を張って、それを話のネタにしている人までいます。人間は人が言ったすべての言葉にいちいち傷つくのではありません。自分で気にしていないことを言われたときは何とも感じないんです。でも自分でも許せないでいることを、また自分でも受け入れがたい点を改めて外から言われたときにガクッと傷つくんですね。いわば人間は他人の言葉で傷つくというより、それを用いて自分で自分を打ちのめすときに傷つくんではないか。問題は私の外にあるのではなく、私自身の私に対する見方、価値観、自己像にあるのではないかと思うんです。私自身が圧倒的な許しを受けていないところでは、些細な言葉も傷が深く残るんですね。さて、聖書は次のように語っています。語るのは神ご自身です。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。それで私はあなたを人の代わりにした。さて、ここに人間回復の三つのポイントがあります。第一に、人が尊いのは何かができるからでもなく、何かを持っているからでもなく、ただ神が尊いものとして作ってくださったから尊いのであるという事実です。人間の尊厳はどこにあるんでしょう？人間の中にはありません。良いものしか作らず、無駄なものは一切作らない神が作ってくださったからこそ、人間は尊い、尊いと言えるんだって言うんですね。第二に、神の目にどう映っているかという点なんです。人間は今日あっても明日いなくなる他人の目をとても気にします。そして今日あっても来年には消えてなくなる人の噂をとても気にします。しかし昨日も今日もいつまでも変わらない神の目にどのように映っているのかということについては無頓着です。なぜですか？神との関係を断ち切って遠く離れて生きているからです。コピーライターの糸井重里という人が、あなたはどんな人になりたいですかと聞かれてこう答えてらっしゃいました。友達同士で遊ぶときに、あいつ呼ぼうぜって言われる存在になりたいですね。自分が目の前にいるときだけでなく、いないときにまで存在を意識される人。困ったときだけでなく、楽しいときに思い出されて、ああ、こんな時あいつがここにいてくれたらなぁと思われるような人。そばにいなくてもいつも繋がっていたいと願われてくれたら最高だなぁって言うんですね。私も同感です。学生時代、中学校に上がると小学校時代の親友が変わりました。高校に上がると中学時代の大の仲良しが忘れられ、大学へ行くと高校時代の友達と会うことまでも稀になる。目の前から去ることで、一度もいなかったかのように消えてしまうというのが、人と人との多くの関係です。でも、どんなに離れていても、見えなくなっても、思い出してくれる人がいたら、それは幸せなことではありませんか。そして神様とは、実にそんな方なのです。神から遠く離れて生きる人間に対して、愛してるよ、忘れていないよと本気で語ってくださる方、それがあなたの作り主なのです。第三に、人間は神にとっても高価であるということです。土の塵からでも作り出せる人間が、なぜ神にとっても高い価値あるものなのでしょう。神にとって、この上もなく高い代価が人間のために払われたからです。神は罪と死に落ちた人間を救い出すために、ご自分の一人子、イエス・キリストという代価を払ってくださったのです。どうぞ、このあなたのための救い主、イエス・キリストを信じ、あなたの作り主にして許し主、救い主にして導き主なる神に立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。